はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。はい、
香港から来ました宣教師のルースです。ルースと呼んでください。最初は聖書のマルコの福音書5章1節から20節の杉尾さんは読んでいただけませんが、はい、お願いします。
マルコの福音書20章の1節から、
はい、5章1節20節まで、はい、お願いします。あ、すいません。
5章1節から20節です。
はい、
立ちましょう。
ではお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
読んでくれてありがとうございます。はい、神様の御言葉を分かり合う機会を持ってたことを感謝します。説教をする前に一緒に祈りましょう。天のお父様、あなたの皆を崇めます。あなたに導かれ、あなたの御言葉に接することこそが私たちの生きる力です。どうぞこの教会をいつもいつもあなたの御心のうちに覚えてくださいますように と心から祈ります。心を洗って御言葉を受けることができますように、実のクリスチャンの生活を生きることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、マルコの福音書5章1節から20節では、イエスと弟子たちはガリラヤ湖の向こう岸のゲラサ人に地に着きます。そしてイエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。5章2節と記されています。この汚れた霊に疲れたゲラサ人の状態は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってても彼を絞っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引き裂きり、足が背を砕いてしまい、誰にも彼を押さえることはできなかった。それで彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのであると描かれています。多くの回収はこのゲラサ人がなんで悪霊に疲れたのか、なんで墓場で暮らしていたのか、なんで鎖を持って知っても彼を繋いでおくことができなかったのか、などのことを知り語ります。しかし、ここで大切な問題は彼らの弟です。もっとはっきりと言うならば、福音の弟です。この悪念に疲れたゲラサ人の物語の最高で、悪霊がイエスの前にひれ伏し、ブッダに入れるように、ブッダの中に送ってくださいと交換しました。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出ていて、ブッダに乗り移った。すると、2000匹ほどのブッダの群れが、険しい崖を駆けように、こうへ、なたれ落ちて、こうに溺れてしまった、と、5章13節に記されています。イエス様の行動は、父なる神様からの福音です。世間一般では、自分の力を信じて、自分の救うべきだと思われています。ですが、福音は神様の力の信じ、委ねるべきで、自分の力に頼ることは良くないことです。ここで、第一の教えられることは、福音の起源はすべて神の意思だということです。このゲラサ人は、墓場に暮らして生きている人々との交わりから離れて死者との交わりの中に生きていました。悪念に人格を完全に破壊されていました。だから何一つ良いことはありませんでした。しかし神様がわざわざ船を出してこのゲラサ人の住む土地に向かわれました。誠の神を知らない異邦人を救うためです。すべて神様の意思です。はっきり言います。全世界の罪人のための行為です。人間は生きている人との交わり 召されています。しかし、このゲラサ人は死者との交わりの中に生きていました。悪念に生活全体を支配されていました。五章三節から五節に記されています。ですが、福音によって、イエス様がこの人を悪念の支配から解放して、彼を起こしました。彼は創造主という神様との交わりに召されました。これは福音の正しい内容です。悪念は神様の形としての生き方を崩壊する方向に人を向かわせますが、福音は人間と神様との関係を再建し、人間の関係を立て直し、人間と被造物との関係も直します。イエス・キリストとの生命的交わりを通して、失った神の形の回復をされました。満たされなかった心や心の渇きが今は満たされました。創造主にあって、あった人間は罪に落ち着いた状況から豊かな命を得ます。この命は物質ではなく愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、理由は、誠実、知性が溢れているものです。だから、このレギオンを雇していた人が服を着て、正気に変えて座ったのです。五章中高節に記されています。私は去年4月に日本に来ました。私と妻のエスターズも、息子も一緒。クリスタ日本宣教団体の宣教師です。私の家族は、父、母、妹と私の4人でした。6歳までは小さな仮設住宅、仮設住宅に住んでいました。父と母も毎日10時から夜中の1時まで仕事のため出かけました。仕事の場所は、賭け麻雀をするお店、いわゆる雀荘でした。私の両親はこの雀荘の店員でした。父の仕事は、賭け麻雀をすることでした。一日中、麻雀テーブルで、お金をかけました。母は、この雀荘の、ウェイトレスでした。仕事の内容は、普通のレストランのような仕事で、賭けることはしませんでした。私の家族は、一般的な香港人のように、東京と仏教が歴史した民間信仰を信じていました。毎日、戦場にお線香を焚いていました。雀荘のお客さんのほとんどは、ギャンブル異常症者でしたし、私の父もそうでした。病的な倒木を スポーク的に繰り返するそのせいで家族が貧困になりました。毎月月給があっても財産も貯金もありませんでした。私たちの家族は毎年何回も繰り 仮業者の暴力団や違法組織に脅されました。利息を返金できないなら家族全員殺す。そのような怖い言葉も言われました。両親が親戚にお金を借りましたし、大部分は返金できませんでした。親戚との関係も損なわれました。両親は時々お酒を飲んでいました。賭けに負けた父は機嫌が悪く、何回も私と怪我し、暴力をしました。学校生活以外のほとんどは、冒険と暴力の生活でした。あなたの両親はどうですか？仕事は何ですか？これは私と妹が返事したくない質問でした。学校の先生にも友達にも、本当のことはほとんど言えませんでした。嘘をつくしかありませんでした。なぜこの家族に生まれたのか？どうしてこの家族で生きているのか？私の将来はどうなるのか？私の家族に私の自傷感情が剥奪されました。幸せも安心感も両親の愛も。主を信じたのは13歳の時でした。その頃、中学校では1年に1回福音習慣があり、その1週間にいろいろな福音のイベントがありました。そのセミナーのメッセージに感動しました。実践会の中では、命の誕生と発展が非常に豊かな多様性も持って実現しています。その理由は、素晴らしい創造主がいて、この世界を作られたからです。そのことを知った時から、私はクリスチャンになりました。しかし、主を信じた後では、生活は同じように苦しいままでした。家族の問題も、両親の問題も同じままでした。半年後、世の中で初めて、そして唯一の愛を感知されてくれた祖母が病気のため亡くなりました。その頃、私の唯一の希望は成人になって、祖母を養育の恩に報いるということでした。しかし、この唯一の希望もなくなる。学校で勉強して何のためなるでしょうか？人生の目標は何でしょうか？生きるとは何のためでしょうか？そのようなことを感じました。絶望の時、頭の中に神様を信じ受け入れた時のメッセージ、コロサイ人への手紙三章一節から二節のメッセージを思い出しました。こういうわけで、もしあなた方がクリストと共に蘇られされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはクリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。その時、家族のことも、両親のことも、お金も、学校の勉強も、自分の将来も、すべて地上のものだと思いました。人生は、この地上に希望を持つのではないこと、 そして神様が人間を作られた目的は永遠の命にあることを思い出しました。その時私はカラサ人のように神の存在を認め人生の希望と目的を手に入れ、物質ではない新しい命を受けました。このゲラサ人も私も本当に何一つ美しいことはありません。善行もありません。自分の救い力もありません。神様からの福音の行動という救いはすべて神様の意思です。心を込めて神様に感謝いたします。第二に教えられたことは、福音の目的はすべての人に神様の名を伝道することにあるということです。イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆を他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと、嫉妬の働き4章12節に記されている通りです。この悪念に疲れていた人は今正気に帰りました。ですがこの出来事を見た豚を飼っていた者たちは喜ぶのではなく恐ろしくなりました。豚が2000匹溺れてしまったのでお金を失ったのです。クラサの人々はこの悲惨な人を救いよりも豚を失ったことをの方に目が行きました。この世の中では人よりもお金に関心が持たれます。自分たちの身に障害がもたらされることを避けようとする思いだけで真理を認める心などはありません。ゲラサの人々はイエスにゲラサの場所から離れてくださるように願いました。お金を失わないために生きた人生が見えないふりをして悪霊をつないでイエス様からの福音を強説してしまったのです。これは第一のグループのゲラサの人の音です。次にマルコ5章18節に、それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願ったと描かれています。イエス様のおかげでこの悪念に疲れた人は自傷感情を回復しました。創造主からの完璧な創造を体験し、ずっとイエス様のそばに一緒に歩み続けたくなりました。一歩も離れないということです。これは第一のグループの音です。聖書ではヨハネの福音書12章32節に、私が父上から開けられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますと記されています。主イエスはほとんど良いお方です。彼のお願い対して主は意外にもしかしを許しならないで彼にこう言われた。 あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。ご所救急説と命じました。そしてその結果、20節にある通り、そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをテカポリスの地方で言い広め始めた。人々はみんな驚いたとありました。教会の兄弟姉妹たち、ちょっと解消しましょう。イエス様と初めて出会った時はどうでしたか？悔い改める時を感じはどうでしたか？いいですよね。素晴らしいですよね。忘れないですよね。ずっとイエス様と共に一体に一体ですよね。もちろん私もイエス様にを灯したいんです。使徒パウロもこのような願いをフィリピ人への手紙一章23節に、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその他、はるかに勝っていますと記しています。パウロはクリスト共にいるだけではなく、イエス・キリストの名を伝えようとしました。このフィリピ人への手紙一章12節からのすべての内容は、パウロが伝えよう都市で福音です。そして、この正気に帰ったケラサ人も、彼の家と家族に主からしていただい大きなことを伝えるように、イエス様に命じられました。真のクリスチャンの生活は、聖書の言葉を学ぶだけではなく、ディフォーションをするだけではなく、祈るだけではなく、必ず伝道をしなければなりません。また、教会も伝道する教会にならなければなりません。そのためには、内側だけではなく、外側にも関心を持って、イエスを証しする活動をしましょう。ベレン先生も先週に言いました。私たちの目標は、教会の周りに旅を築くことではなく、主が私たちに期待されていることを成し遂げることです。私たちの目標は、キリストの光を暗暗に照らし、他の人々が主を見つけて、私たちと共に主を礼拝できるようにすることです。しかし、伝道活動や計画は複雑ですよね。教会には奉仕や勤めはいっぱいあっても、奉仕者は少ないし、伝道の道は難しいですよね。でも、実は伝道は全然難しくないです。イエスがこのガラサ人に言った方ことをそのままのあなたでいなさい。主があなたにどれほどのことをしてくださったかをそのまま語りつけなさい。特にあなたの家と家族のものはあなたのことを知っています。福音を述べ伝えなさいということなのです。伝道は簡単ですよね。聖書にはそこで彼は立ち去り、 イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをテカポリスの地方で言い広め始めた。人々はみんな驚いたと記されています。そして次の章、6章の53節以降では、この地方の人々がたくさんイエスの身元に来ていることを見ることができます。この悪霊に疲れたゲラサ人がキリストがいることを示したのです。教会の皆さん、あなたがイエスを信じることを家族にまだ話していませんか？あなたの職場の人にもまだ話していませんか？あなたの隣人もあなたがクリスチャンであることを知りませんが、もしそうなら何が困難なのでしょうか？第一のゲラサ人のグループのように、自分たちのビジネスや人間関係や安定した生活にのみ関心があるのでしょうか？では第二のグループの夫のように、イエスにただお供したいだけですが、福音の目的は伝道です。伝道は主イエスキリストの御名を伝えるためです。これは神様の意思なのです。皆さんも私も力強い主の証人になれます。伝道もできます。福音の源は人間の力ではなく、自分の力でもありません。すべて神様の意思です。ですから、福音への音は、みんな安心して、イエスの皆を伝道しなさい。なのです。最後は一緒に祈りましょう。天のお父様、あなたの御言葉に感謝いたします。あなたに導かれ、あなたの御言葉に接することが私たちの生きる力です。どうぞこの教会をいつもいつもあなたの御心のうちに覚えてくださったさいますようにと心から祈ります。使徒の働きによって、この方以外には誰によっても救いはありません。あなたの皆を伝えるように、真のクリスチャンの生活を生きることができますように助けてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。